暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の観光について、折り詰め岳ですね、折り詰め岳についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオに来ていただいたのはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所商工観光流通課の宮川と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。宮川さんは以前も暮らしのラジオを出演されてましたよね。
はい、昨年度 の新採用職員として、あの暮らしのラジオに出演いたしました。
はい、あのその時もお声を聞いていたので、結構あれ年近いかもしれないって思っていたんですけど、今おいくつなんですか？
24の年になります。
お、じゃあ私の一個上の先輩ですね。私が23の年なので。
あ、よろしくお願いいたします。
は
い、
では今日は、折爪岳について、まあ、二戸市の観光地の一つであります、こちらについて紹介していただきたいと思います。まずはこの折爪岳の特徴などについて教えてください。
はい、折爪岳なんですけども、二戸市とお隣の軽米町、久野辺村の3市町村にまたがる山でして、標高はですね852メートルあります。
うんうん、
山頂付近なんですけども、太平洋側から吹く季節風、山瀬の影響で霧が多くて湿潤で冷涼な環境となっており、山瀬を体感できる山となっております。
そうなんですね。この折爪岳は今年は、もう山開きは迎えたんですか？
そうですね、今月ですね、6月の初旬に山開きを迎えまして、ついにこう折爪岳のシーズンが始まりました。
そうだったんですね。まあ、折爪岳いろんな、まあ、各方面から注目を浴びている、ところだと思うんですけれども、まずはそちらの魅力なども教えてください。
はい、そもそもですね、こう折爪岳と呼ばれるようになった由来とかって川口さんご存知でしょうか？
あ、いや、ちゃんとした由来は知らないかもしれないです。
一説によるとですね、山を越えようとしていたお侍さんが、こう喉が渇いてきたということで、こう水を掘ろうとしてですね、素手でこう爪が折れるほど掘ったということから、こう折れる爪ということで折り爪というふうになった説があるそうです。
そうなんですね。
はい、
その説は初めて聞きました。まあ、折爪岳と言いますと、まあ、登山道だったりとか、まあ、展望台があったりキャンプ場があったり、本当にいろんな施設が整備されていますよね。
はい、
ではまずは折爪岳の、景色、こちらの魅力はどのようなものがありますか？
はい、折爪岳やはり高い山ですので、景色が抜群にいいですね。
うん、
山頂付近にはこう展望台がありまして、360度のパノラマを楽しむことができます。
あの展望台からの景色すごく綺麗じゃないですか？
はい、
展望台から見える景色はだいたいどのあたりまで見えるんですかね？
そうですね、こう天気が良くてこう霧が晴れている状態だと、岩手山とか、稲庭岳とか、あと青森の八甲田山とか、そういったのもこう見ることができますね。
昼間だとそういったところだと思うんですけど、例えば夜だと夜景とか見えたりするんですか？
夜ですと八戸の 夜景とかも眺めることができます。
八戸の方まで見えるんですね。
そうなんです。結構遠くのところまでこう天気がいいと綺麗に見ることができます。
いや本当に展望台からの見晴らしがすごくいいなと思っていたので、そっか、そういう結構遠くの方までしっかり見えるんですね。
はい、
大自然に囲まれた折爪岳、景色がとっても綺麗なところなんですけれども、キャンプ場の魅力、こちら教えてください。
はい、折爪岳にはですね、オートキャンプ場という種類のキャンプ場がありまして、このキャンプ場ですね、なんと無料で使用することができます。
そうなんですか。
はい、まあ、こう新型コロナウイルスの影響等でこうなかなかこう外に出られなかったりとか、人が多いところに出向くことができなかった時がこう長く続いたんですけども、こう開放的な空間ということもありまして、またこうアウトドアブームも重なって、こうコロナ禍でもすごく人気のあるキャンプ場です。
あ、そうなんですね。ちなみにキャンプ場での設備はどのようになっているんですか。
はい、キャンプ場はですね、全部で21区画の、オートサイトがありまして、
はい、
こう車を駐車していただいて、その隣にですね、テントを張ってご利用いただいてます。設備としてはですね、炊事棟やトイレ、あと有料のコインシャワー室が完備されていますので、まあ、必要に合わせてご利用いただいております。
なるほど、まあ、でも基本的には無料で使えるんですもんね。
そうですね、なかなかこう高評価をいただいているキャンプ場でございます。
うんうん、そしたら自分たちが、まあ、例えばキャンプでバーベキューしたいってなったら、そういうものを持ち寄ったりして楽しめるんですね。
そうですね、最近はですね、さまざまな雑誌にもこう取り上げていただくことがありまして、昨年はですね、岩手のスポーツマガジンスタンダードにもオートキャンプ場の情報が掲載されました。
そうか、いろんな雑誌にもやっぱりそうですよね、どこの雑誌を見ても、ま、キャンプっていう話題は一個はあるなっていう風に感じていたので、そっか、今の折爪岳のキャンプ場の利用状況は、ま、大体平均するとどのぐらいいらっしゃってるとか分かりますか。
昨年1年間でですね、ま、5月中旬くらいから11月の下旬くらいまで、使用できるんですけども、昨年度は800人近くのお客様にご利用いただきました。
すごい、そうなんですね。
はい、
ちなみにこのオートキャンプ場なんですけど、予約の方法だったりは、こちらはどこにお問い合わせすればいいのでしょうか。
はい、オートキャンプ場をご利用の際はですね、予約が必要になりまして、折爪岳山頂付近にありますふるさと自然公園センターというところにお電話をかけて予約していただく必要があります。
はい、はい、まあ、こういった、予約して使用できるということで、何かキャンプ場を使用する際の注意点などあったりしますか。
そうですね、オートキャンプ場があるところ折爪岳なんですけども、県立自然公園の中にあるということで、まあ、火災防止ということで、直火、と焚き火はこう禁止となっております。
なるほど、
はい、
そういった火の取り扱いには注意していただくということで、いやでもいいですね、まあ、無料で利用できるっていうのが多分一番、ね、皆さんにとっても嬉しいポイントなんじゃないかなって感じましたね。
はい、あとここすごくこう注目されているポイントなんですけども、はい、キャンプ場の近くにですね、湧き水のスポットがありまして、こう自然の水でコーヒーなんかこう入れていただいて、うんうん、楽しんでいるお客さんもいらっしゃいます。湧き水なんですけども、まあ、多くはこうキャンプに来ていらっしゃったお客さんが利用すること多いんですけども、うんうん、中にはですね、この湧き水を目的に折爪岳に登ってきて、
はい、
汲みに来るお客さんもいらっしゃいまして、
はい
はい、こう知る人ぞ知るといったスポットとなっております。
そっか、湧き水のために登る方もいらっしゃるんですね。
そうなんです
よね。すごい、そういった楽しみ方もあるんですね。いや、折爪岳って本当に楽しみ方がいくらでも本当にたくさんあるなって改めて感じました。 遊歩道とかもすごく綺麗に整備されてますよね。
そうですね、こう歩きやすいように整備もしておりますので、まあ、こう散歩といいますか、森林浴といいますか、こう気持ちのいい、瞬間をこう味わえるんじゃないかなと思います。
そうですね、そして、まあ、ちょっと戻って折爪岳の話なんですけれども、折爪岳に登る際の、まあ、これもまた注意点だったりとか、何かあったりしますか？
折爪岳登る際の、まあ、注意点なんですけども、まあ、お車とかでお越しの際ですね、ナビとかで折爪岳設定していただくことあるかも知らないんですけども、ナビでこう設定しますと旧折爪岳入り口を案内する場合がありますので、
はい、
そちらの方ちょっと入っていただくと、山頂の方までたどり着けなくなっていますので、はい、看板の方も設置して、ここ入り口ではないですよといった看板も設置してますので、うんうん、そこの旧折爪岳入り口からですね、九戸方面に500メートル進んだ、ところに、正しい入り口がありますので、そちらからこう登ってきていただきたいなと思います。
そうですね、入り口間違えちゃったら、もうそれこそ登山もそうですけど、キャンプ楽しむっていうのも難しいですもんね。
そうですね、
はい、じゃあそこはぜひ気をつけていただければと思います。それではここで番組一旦ブレイクタイムといたします。この時間では職員の皆さんに今一番聞きたい曲、こちら伺っていますが、宮川さん、今一番聞きたい曲は何でしょうか？
はい、愛子のキラキラです。
お、愛子さんの曲は普段からよく聞かれるんですか？
そうですね、割と好きで、愛子の曲聞いてます、
ね、そうなんですね。そしたら今日は、愛子さんの曲お送りしたいと思います。改めて曲紹介お願いします。
はい、愛子でキラキラ。
しても離れ離れ。
お聴きいただいた楽曲は aiko キラキラでした。それではここから後半に移りたいと思います。宮川さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半では織爪岳の特徴や由来、そしてオートキャンプ場についてお話ししていただきました。後半ではこの織爪岳の魅力の一つでありますヒメボタルについてお話し聞いていきたいなと思います。まずはヒメボタルの生態、こちらについて教えてください。
はい、ヒメボタルなんですけども、まあ平家ボタルとか源氏ボタルが結構有名かなと思うんですけども、うんうん、織爪岳に多く生息しているのはヒメボタルと呼ばれるホタルになります。
はい、
この平家ボタルとか源氏ボタルとかとの違いになるんですけども、うんうん、源氏ボタル、平家ボタル、幼虫が水生なんですね。水の中で生きるんですけども、うんうん、ヒメボタルの幼虫は陸生ですね。そこが結構大きな違いになります。
そっか、もう幼虫から違うんですね。
そうなんですね、うんうん、光り方にも違いがありまして、こう平家ボタルとか源氏ボタルはゆっくりこう尾を引くような光り方をするんですけども、うんうん、ヒメボタルはピカピカとカメラのフラッシュのようなこう点滅するような光り方をするのも大きな違いの一つになります。
うんうん、あ、確かにそうですね。なんかよく知ってるホタルっていうと本当にゆっくり光るイメージだったの で、ね、あ、そっか、光り方も違うんですね。
はい、川口さん、
はい、
ホタルの光る理由っていうのをご存知でしょうか。
光る理由、いや深く考えたことなかったですね。
はい、理由の一つにですね、求愛行動が挙げられておりまして、うんうん、まあ、オスとメスが引き合うサインですね。はい、なのでこうオスとメスのコミュニケーションのためにこう光るとされています。
そういうことだったんですね。
はい、ですので織爪岳のホタルがこういっぱい見られる最盛期というのはホタルにとってはこう繁殖期になります。あ、
なるほど。このヒメボタルなんですけれども、鑑賞できるのはいつ頃になりますか。
はい、見頃がですね、7月の、まあ、初旬から中旬くらいを見頃としているんですけども、うんうん、まあ、年によってちょっと前後する時があるんですけども、その時期が一応見頃ですね。
そうなんですね。じゃあもう少しで見頃を迎えるということで楽しみですね。
はい、
まあ、このヒメボタルもやっぱり全国から注目されていますか。
そうですね、こう一番今注目度が高いものなんじゃないかなと。
お、
はい、
いや、そうですよね。ヒメボタル、まあ、この見頃の時期ですと大体どのくらいの数見ることができるんですか。
100万匹のヒメボタルと言われておりまして、結構知られてないんですけども、うんうん、ヒメボタル成虫がこう光るイメージありますけども、こう実はですね、卵とか幼虫、うんうん、サナギとかもこう光るホタルでして。
そうなんですか。
はい、光の大きさはこう異なるんですけども、うんうん、成長過程、どの過程でも一応光るということになっております。
そっか、それは初めて知りました。だからそれだけたくさんの数が見られるってことなんですね。
そうですね、
うんうんうん、この、まあ、ヒメボタル、まあ、そろそろ時期がやってきますけど、このヒメボタル鑑賞するにあたって、何か気をつけておきたいことなどはありますか。
はい、ヒメボタル鑑賞についてなんですけども、平成30年にですね、織爪岳のヒメボタル生息地として岩手県の天然記念物に指定されました。
うん、
そこでですね、昨年からですね、織爪岳、そしてヒメボタルの保護と夜間の安全な鑑賞のためにですね、鑑賞方法を見直して、麓からの交通規制と鑑賞の予約制っていうのを実施しております。
なるほど、まあ、そうですよね、天然記念物ってなると、まあ、より大切にしていかなきゃいけないですもんね。
はい、
予約はどこでするのがいいんですか。
はい、具体的な内容なんですけども、7月11日月曜日から18日月曜日の8日間ですね、午後6時から午後9時のこの期間はですね、ウェブ予約をいただいた方のみ鑑賞することができます。
はい、
この期間の、この期間はですね、織爪岳ホームページから 鑑賞希望日の2日前までに予約をしていただく必要があります。ホームページから鑑賞予約完了後ですね、予約完了のメールが届きますので、鑑賞日当日はですね、規制箇所入り口でその予約完了メールをご提示いただくことになります。
なるほど。そしたら、期間中の予約をお忘れなくというところですね、
はい、申し込みはですね7月の1日から開始で先着順となりますので、あとこの折り詰めだけホームページなんですけども、折り詰めだけ蛍と風の調和というホームページになりますので、うんうん、ぜひこう検索して見ていただきたいなと思います。
はい、まあ、やっぱりすごく、まあ、これだけ100万匹近い数が見られるっていうと、まあ、写真とかも撮りたくなったりすると思うんですけど、あれですよね、写真撮るときはフラッシュたかないようにとか、そういったところも気をつけた方がいいですかね。
そうですね、鑑賞時の、注意事項としまして、ホタルがですねこう強い光を感じるとこう発光、光るのをやめてしまう習性があるので、うんうん、こう発光をやめてしまうと繁殖に、影響を与えてしまう可能性ありますので、強い光を発する機械ですね、あのスマホの画面とかライト、あとカメラのフラッシュのフラッシュなどの使用はこう控えて鑑賞いただくようにしています。
はい、そっか。じゃあそのヒメボタルが見られる場所に行くまでは、まあ、いろいろライトとか使っていても、その近くに行ったら、まあ、ちょっと光弱めたりとかする必要があるんですね。
そうですね。で、私たちの方で推奨している鑑賞方法があるんですけども、はい、あの暗闇に目を慣らしていただくという鑑賞方法を推奨しておりまして、うんうん、あの日没の、まあ、少しこう暗くなる手前くらいからですね、この折り詰めだけに入っていただいて、で暗くなるのと、同時にですね目も慣れてきますので、うんうん、そうするとですね光がなくてもですね暗闇で割と見えるようになってきますので、はい、そういった状態で、うんうん、あのヒメボタルを見ていただくと、まあ、さらに綺麗に鮮明にホタルの光も感じられるのかなと思います。
そうか、そういった方法もあるんですね。じゃあぜひ、まあ、その推奨されている方法で皆さんには鑑賞していただきたいですね。
はい、
宮川さん自身はヒメボタル鑑賞されましたか？
はい、私ですね昨年初めてヒメボタルを見まして、うんうん、すごく感動しましたね。
まあ、やっぱり、まあ、数も数ですからね。実は私まだちゃんと見たことがなくて、まあ、そういった初めての方だとやっぱり より感動も強いですよね。
そうですね、まあ、何回見ても感動しますね、うんうん、私は。
いや、 やっぱり写真でしかまだ見たことがなかったんですけど、写真がもう一面すごく綺麗な光がもう放っていて、いやこれ生で見たらもっとすごいんだろうなって。
そうですね、ぜひ生で体感していただきたいなと思います。
うん、はい、そうですね、魅力いっぱいの折り爪岳に生息するヒメボタルですので、しっかり気をつけるべきところもあるんですけど、そういったところを守っていただきながら鑑賞を楽しんでいただきたいですね。発生状況を、まあ、今このくらい発生してるよっていうのを知ることはできるんですか？
はい、私たちでですね6月の下旬くらいからですねホタルの発生状況を確認しに毎日折り詰め岳に登りますので、 Facebook の折り詰め岳振興協議会というページでですね発生状況、今日はこれくらい出てますよと、
うんうん、
今日はこれくらいいましたよということを発信しておりますので、ぜひこう参考にしていただきたいなと思います。
はい、すごいですね、毎日観測しに行ってるんですね。
そうですね、毎日上がってこう、うんうん、カウンターで数えて、うんうん、このくらい今日はいたよということを発信しています。
おー、すごい。あ、そっか、毎日ってなると、まあ、やっぱりお天気も様々だと思うんですけど、例えば雨が降っている日はヒメボタルはどのくらい見えるものなんですか？
はい、雨が降っているとなかなかこう飛んでるホタルとか少ないんですけども、うんうん、実はこう葉っぱの裏とかそういうところに隠れていますので、うんうん、こう雨が降っている中でもホタルは結構見られますね。
そうなんですね、はい、あ、じゃあ晴れてる時じゃないと難しいってわけじゃなくて、基本的にはいつでも よっぽどの悪天候じゃない限り大丈夫、安全に見られるんですね。
そうですね、私たちはこう雨の中見るのが少し大変になるので、うんうん、こう足元に気をつけたりとか、こう雨具とか必要なんですけども、うんうん、ホタルはこう元気に雨の中でも生活しておりますので、
はい、じゃあそういった Facebook での、発生状況もぜひチェックしていただければと思います。それではおしまいに、ラジオを聞いている皆さんに向けて何か一言お願いします。
はい、今日はですね、こう折り詰め岳の、話になりましたけども、まだまだ、二戸市素敵なところいっぱいありますので、ぜひこう実際に目で見て聞いて触れて、体感していただきたいなと思います。折り詰め岳もキャンプやヒメボタルの時期になりますので、ぜひ折り詰め岳へのお越しをお待ちしております。
はい、皆さんぜひ、この夏折り詰め岳たくさん利用して楽しんでいただければと思います。それでは本日は二戸市の観光地の一つ折り詰め岳について紹介していただきました。商工観光流通課宮川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市の観光地の一つ折り詰め岳についてお話を聞いていきました。大自然に囲まれた素晴らしい景色、オートキャンプ場、ヒメボタル鑑賞など魅力いっぱいの折り詰め岳。近年キャンプの人気が高まっていることで、折り詰め岳のオートキャンプ場も来場者が増えているようです。また100万匹とも言われるヒメボタルが夏の夜を彩ります。ご家族や友人と一緒に折り詰め岳の豊かな自然に囲まれながら夏を楽しみましょう。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。